ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。よろしくお願いします。
アシスタントの山口みのりです。よろしくお願いいたします。では
お願いします。
はい、前回は、海外の話含めてどのように馬主さんがこう馬を持つよというお話していただきましたけれども、
はい、
はい、やはり春の G1 大きなものといえば日本ダービーですね。
そうですね、
うん、こう競馬ファンの間でもこう一番楽しみにしてらっしゃる方も多いんですか？
やはりダービーが競馬関係者は特にそうですけれど、一番勝ちたいレースってなりますので、
はい、
ダービーを楽しみにしている人は競馬関係者、それとあと馬主もそうですし、競馬ファンもみんな楽しみにしていますね。
はい、では実際のこの日本ダービー当日であったりとか、それまで予想する過程っていうのもきっと楽しみだと思うんですけれども、
はい、
それ以外にも名物といいますかというものがあるとお伺いしました。
は
い、
そうですね、あの競馬ファンの間ではダービーまでの、デビュー2歳馬からダービーまでの間でデビューして馬がそれでどれくらい賞金を稼ぐかっていうのを、競い合う、示した馬が示した馬を競い合うペーパーオーナーゲームっていうのをやる人は結構おりまして、
はい、はい、ペーパーオーナーゲームということで、実際もうかなり競馬ファンの皆様の間では浸透してるゲームなんですね。
そうですね、もうペーパーオーナーゲームかなりの競馬ファンやってます。
はい、どのようなルールで行われるんですか？
多いのはだいたいこの時あの5月ぐらいに、2歳馬を10頭ぐらい、本物の2歳馬10頭ぐらい指名して、
はい、
ダービーまで走ったその賞金額で、誰が一番賞金額多かったかを競うっていうルールですね。
その10頭はどうやって選ぶんですか？
10頭に関しては本当に血統で選ぶとか、あとはもう今すでに入厩している気象教師のところに預けられている馬が、あ、この馬もういい調教でいい時計出してるからとか、そういうのの情報をまあ仕入れて、
はい、
選ぶっていうのが多いです。
実際の馬を自分がもし、
はい、
オーナーだったかのような目線で選ぶってことですよね。
そうです、自分だったらこの馬買いたいなみたいな感じで選ぶ。
でもやっぱりこう血統がいい馬っていうのは皆さん持ちたいと思うんですけど、はい、その被った時ってのはどうするんですか？
はい、かぶったときは、これはもう主催の人に、ルールにはよりますけれど、
はい、
結構もう仲間内でやる場合は、
ええ、
ドラフトっていう形で、くじ引きで、はい、やるとこもあります。
はい、こう、くじ引きであったりとか。
はい、その他もう大手の、競馬、例えば競馬専門誌のところでやっているとか、JRA 版っていう、JRA のまあ、なんていうか、ほぼ関係するようなところのペーパーオーナーゲームですと、参加者がさすがにもうたくさんいるので、
はい、
どうしても被るので、その場合は被りありっていう形にはなります。
あ、いろんな馬を一緒に指名してもいいんですね。
はい。
でもそうですよね、その、
はい、
母体が大きいと、どうしても選びきれないですもんね。はい、
そうですね、もう、日本の生産されてる馬自体でだいたい7500頭1年間で、さらにまあデビューとか競走馬登録されるってなると6000頭ぐらいになってしまいますので、
はい、
単純に600人が全部違う馬選んで、10頭ルールで選んでしまったら、もう全頭選ばれてしまうってことになってしまいますので、
はい、
そうすると当然かぶりなんてある意味決まってますと。だから、そういう意味では、もう参加者が多いところは、かぶりありルール。で、仲間内で30人とか、そういうのでしたら、ドラフトをするとこもありますし、あとは、かぶった場合は、ポイントが下がるみたいな、
ああ。
ルールでやるところもあります。
はい。じゃあ、その団体によっていろんなルールがあって、大きいところもあれば、仲間内だけでやってるところもあると。
はい、あります。はい、
それだけ本当に皆さんに楽しまれてるゲームがあるって私知らなかったです。
まあ、結構、一般の人はそんなに知らないと思いますので。
そうですよ
競
ね、で
馬ファン
も。
の間ではやっぱりそういうのやってるよっていうのはね、知られてますけれど。
ちなみに野田さんはペーパーオーナーゲーム歴は何年ぐらいなんですか？
ペーパーオーナーゲーム歴で言うと、本当に本格的にやったってなると、この10年ぐらいです。
勝率はどうなんですか？
勝率は、実はかなりいいのと、かなり良くないのと、分
お。
かれてまして いくつかの、ね、いくつかの団体のに入ってますので、
はい。
はい。
年によっても、その団
年
体に
によっ
よって ても
、
も。
はい。
はい。過去で言うと、この馬指名してたよっていう挙げられる馬ありますか？
過去で言えば、タスティエーダ、ダービー勝った馬、2年前のダービー勝った馬と、あとダノンデサイル、昨年ダービー勝った馬、
お！
こちらに関しては両方とも示していました。
わー、もうじゃあ2歳の時から走りそうって思ってたんですね。
そうですね、タスティエーダの場合は特に馬は、キャロットクラブっていう、一口馬主の馬でもあるので、そのところで1歳の時にカタログ見て、この馬走ればって、すごく綺麗な馬だったので、
はい。
走れって思って、で、本当はキャロットのその一口クラブの、一口馬主クラブの会員でもあるので、出資を申し込んだんですけれど、抽選でダメだったので、だからペーパーオーナーゲームで示しようっていうことで、指名して、それでダービー勝ったっていうんで。これは、しかも単独指名だったんで。
すごーい。
あれです。まあ、仲間内のやつですけれど
は
ね。
い。
はい。
じゃあもう仲間内では自分しか目をつけてなかった馬が勝ったぞっていう。
そうですね。
ああ。そのポイントがね、各 G1 とか重賞を走ってポイントだと思うんですけど、
はい。
やっぱり日本ダービーのポイントが一番高いんですか？
そうです。ダービーは、本当の賞金と同じポイントなので。はい。
そういうことなんですね。
はい。
はい。じゃあそんなペーパーオーナーゲームのいろんな指名が各団体で今行われているということなんです
そう
ね。
ですね。もう4月、5月になると、もうペーパーオーナーゲームの情報が出ている本、こんな馬がいるよ、みたいな、しかも馬体が載っていて、
はい。
それで、血統も乗っていて、トレーニングしているところの、そのトレーニングしている人のが、この馬、こういう馬だよっていうのを言っているコメントもついている。
は
そう
い。
いう本とか、新聞とかも出て、それを見ながら検討するっていう感じにはなりますので。
こう仮想馬主体験じゃないですけど、
はい。
そういう形ですよね。
そうなんです。まさしくそうです。
はい。じゃあ本当にね、まだ資金がなかなかね、ないよという方は、そういう形で競馬をこう違う目線でも楽しまれてるんですね。
はい。そうすると、よく、この馬、指名した馬は、やっぱり、注目してみますので、
は
なんで
い。
こういう使い方するんだろうとか、あとは、血統とかにも詳しくなりますし、
はい。
あ、じゃあ、実際に馬主になったら、こういう血統を買うといいんだろうな、とかにもなりますんで。
馬主訓練ですね。
はい。結構そうです。
あとはね、その指名もですけど、こう途中経過も今真っ最中ってことですよね。
はい。そうです。
今年の日本ダービーへ向けて、こうポ
はい。
イントを積み上げてる馬主さん、そのペーパーオーナーゲームの方もいるんですもんね。
やはり大きい重賞とか、あとはもう桜花賞とか、皐月賞とか、そういった G1 で使ってる馬を持っている人は、かなりポイント上位です。
ちなみに皐月賞のミュージアムマイルは野田さんは。
ああ、皐月賞に関しましては、ミュージアムマイルはペーパーオーナーゲームでは示してませんが、馬券に関しては、まあ、一応は当たりました。
あ、
は
すごい。一番人気の馬は、なか
い。い
なかね、確定版にも上がってなかったんでしたっけ？
や、一番人気の馬が2着
2
で、
着でしたっけ？
はい。ク
は
ロ
い。
アデュノール自体は、すごく強いレースをしたんですけど、まあ、うまく、やはりそこは、ミュージアムマイルの乗っていた、モレイラ騎手がうまかったなっていうのはあります。
はい。モレイラ騎手は今年すごい春勝ってるみたいですよね。
そうなんです。
うん。こう私、 はね、まだそこまで競馬詳しくないですけれども、そう思うとちょっとこう、モレイラ騎手は今年覚えとかないとなって思っちゃいますけど、
はい。
それはもう合ってますか、認識としては。
モレイラ騎手は短期免許での騎手なので、実は皐月賞で、お別れという
そ
か。
うだったんですね。
はい。なので、
はい。
この後ダービーとか、誰乗るんだろうっていうのは、実は出てくるんですよ。
そう
ニュ
で
ージ
す
ャン
よ
マイル。
ね。そっかそっか。やっぱり乗り換わりっていうのは、こう、やっぱり、重さにとっても、馬主さんにとっても、大きな部分ですかね。
はい。結構、騎手との相性もありますし。
はい。
はい。なんか、多く勝ってるから、この馬も勝てる、この馬に乗せても勝てるってわけでもないんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、長年コンビを組んでいなくても、その、レースだけでコンビを組んで勝つってこともあるんですか？
ありますし、その逆にやはり長くコンビを組んでるから勝てるっていうのもあります。
はい。じゃあそのあたりも、こう、それは騎手さんはどなたが選ばれるんですか？
騎手に関しては、まあ、馬主の人がやはり最後の決定権はありますが、基
ええ。
本はどうしても騎手教師の人が、この馬にはこれ乗せたいっていうのをオーダーするのが多いです。で、それを馬主さんが、ああ、じゃあわかりました。この騎手ならいいですとかっていうふうに承諾するっていうケースがほとんどです。
やっぱりこう、馬主さんが見分けられないと言うと変ですけれども、やっぱり
はい。
こう、調教師の方の方が適性というのがわかりますかね。
まあ、それと、あとは、どうしても、気象教師の方が競馬のその騎手とかとも実際につながってはいるので、で、騎手にとっても順番とかはどうしてもあります。同
順
じ
番。
レースに、で、2頭乗りたい馬いてもどっちか選ばないといけないってのもありますし。
両方からね、もしかしたらお願いしますって言われる可能性も大いにあるってことですもんね。
はい。やっぱり、例えば、武豊騎手乗せたいとかって思っても、いや、その日ないから、その日別の競馬場に行ってるからとかってなったら、当然乗れるわけないんで。
はい。
そういったのを、まあ、調整しながら、まあ、そういう調整役の人が、今ほとんど騎手もね、バレットって形で組んでるのが多いんですけれど、
はい。
それで、そういう人たちから、情報を得て気象教師が、ああ、じゃあこの日だったらこの機種空いてるからどうですかっていう形になるのが多いですね。
はい。じゃあそのあたりのコンビも、またね、このミュージアムマイルが誰になるかっていうのも楽
はい。
しみなんですね。
そうですね。
はい。では、今回はペーパーオーナーゲームという、競馬ファンの方はね、もしかしたらおなじみかもしれませんが、新たに、こう、このポッドキャスト聞いたよという方は、そういう楽しみ方もあるんだっていうのは、広まってほしいですかね。
そうですね。やっぱりそういったところから競馬の楽しみ方いろいろありますので、ここから競馬、あ、面白い、馬主に実際になってみようかなって思う人が現れるといいなって思います。
はい。じゃあ今年そのペーパーオーナーゲーム参加してみたいよという方は結構サイトとか調べたらすぐ参加できるサイトとかもあるんですか？
ありますね。まあ、大手の、ネット競馬とか、そういうような競馬情報が載っているサイトで、ペーパーオーナーゲームやってること多いので、あとは日刊競馬とか競馬ブックっていった競馬専門誌のところでも、ペーパーオーナーゲームやってるのがありますので、そういったところだったら気軽に参加することできます。
はい。では、興味持ったよという方は、ぜひ、今年ね、参加してみると、また今後1年、楽しみが続きますもんね。
はい、もうダービーまでの1年、ね、それで成績良ければやっぱりいいですので。
では、馬主に興味があるよという方、そしてこれ知らなかったよという方は、ぜひ参加してみてください。今回は、ペーパーオーナーゲームについてお伺いしました。では、野田さん、引き続き、この後もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。